3、娘は被災ありげな目をして老人をうかがっている。老人は首を垂れて黙っている。そこにどんな事情が忍んでいるかを半七も容易に想像することはできなかったが、とにかくに老人の苦労があまり大きそうなので、半七も黙っているわけにはいかなくなって、小声で彼を励ますように言った。ねえお前さん、もうこうなったらお互いに考えていても仕方がありません。私は神田三河町の半七という御用聞きで、実は八丁堀の旦那から内密にその詮議を言いつけられているんです。お前さんは三井さんと心安いようではあるし、犬も放媒、鷹も放媒、いわば放媒同士のことだから、なんとか私に手伝ってそのお鷹を早く見つけ出す工夫をしてくれませんか。逃がした鳥さえ無事に探し出せば、そこは何とでも穏便に済むだろうじゃありませんか。ねえ、そうでしょう。そうです、そうです、と老人は力を得たようにうなずいた。それより他にしようありますまい。私にできることならば何でも手伝いをいたしますから、どうぞ一時も早くそのお鷹を探し出してください。私からもくれぐれもお願い申します。お前さんが手伝ってくだされば、蛇の道は蛇で、私の方でも大変に都合がいい。いい塩梅に雨も大抵止んだようだから、そろそろ出かけながら相談しようじゃありませんか。半七は取り差しの分も一緒に勘定を払って出ると、老人はひどく気の毒そうに礼を言いながら半七の後について出てきた。取り差しも鷹匠と同じことで、普段は御用を傘に来てかなり大面をしているものであるが、この場合彼は半七の救いを求めるように至極おとなしく振る舞っていた。二人は雨上がりの田舎道を拾いながら歩いた。お前さん、あの蕎麦屋の娘を知っていなさるのかい、と半七は歩きながら聞いた。はあ、時々あそこのうちへ寄りますので、夫婦や娘とも心安くしております。娘はおすぎと言って、この間まで奉公に出ていたのでございますよ。もう20歳ぐらいでしょうね。さようだそうです。当人はもう少し奉公していたいというのを、無理に暇を取らせてこの春から家へ連れてきたのですが、やはり長し短しで良い婿がないそうで、いまだに一人でいるようでございます。どこに奉公していたんです？雑司ヶ谷の吉見千三郎というお鷹匠のうちにいたのだそうです。そんなわけで私とは特別に心安くしているのですが、その吉見というのはいくつぐらいの人ですね？23歳にもなりましょうか。独り身ですかい？組が違うのでよく知りませんが、もうご親族があるはずです。そうです、そうです、ご親族様があると、あのお杉が話したことがありました。よしみさんには時々会うこともありますが、色の浅黒い、人柄のいい、なかなか女才ない人です。その代わり随分道楽もするそうですが。そうですか、と半七はいちいちうなずきながら聞いていた。あの娘は 何年ぐらい吉見さんに奉公していたんです？何でも17の年から奉公していたとかいうことです。雑司が谷の組の人たちも目黒の方へお鷹鳴らしに出てきますかい？時々に出てきます、と老人は答えた。半七はしばらく立ち止まって思案していたが、やがて左右を見返ってささやいた。お前さん、ご苦労だが、もう一度あの蕎麦屋へ引っ返してくれませんか。はあ？と老人は不審そうに半七の顔を見た。何か忘れ物でも。さあ、どうも大きな忘れ物をしてきたらしい、と半七は微笑んだ。お前さんの鳥かごにはまだ3匹しか入っていませんね。今朝は遅く出てきたものですから、まだ一向に取れません。むむ、3匹でもいいが、そうですね、もう2、3匹取れませんかえ。今はここらにたくさん寄る時分ですから、2羽や3羽はすぐに取れます。じゃあすみませんが、そこらへ行って2、3匹刺してきてくれませんか。なるべく多い方がいい。老人はその意味をげしかねたらしいが、言われるままに承知して、竹竿の濡れた餅を塗り直していると、しぐれ雲はもう通り過ぎてしまったらしく、初冬の弱い日の光が路傍の藁屋根を薄明るく照らしてきた。いい塩梅に日が出てきました。これなら2羽や3羽はわけなしです、と老人は空を見上げながら言った。なるべく多い方がいいんですね。と言って20匹も30匹もいるわけじゃありません。まあ5、6匹か10匹もあればたくさんだろうと思うんです。そうすると私はもう一度あの蕎麦屋へ行っていますからね。スズメが取れ次第に引っ返してきてください。約束して2人は別れた。半七はまた引っ返して蕎麦屋の前に来ると、娘のお杉はのれんから首を出して久愛らしくこっちをうかがっているらしかった。おい姉さん、ちょいと用がある。こっちへ来てくんね。半七は小手招きをして娘を呼び出した。お杉は少しく躊躇しているらしかったが、とうとう思い切って外へ出てきた。2人は大きいえのきの下に立って足元に遊んでいる鳥を眺めながら小声で話し出した。姉さん、お前さんの名はお杉さんというんだね、と半七はまず聞いた。お杉はやはり無言でうなずいた。私は神田の半七という御用聞きだ。今お前を調べるのは御用だから、そのつもりで。何でも正直に言ってくれないじゃ困る。いいかえ？と半七はまず脅しておいて、それから吉見の屋敷の奉公のことを聞いた。それに対しておすぎは正直に答えた。自分は17の春から雑司が谷の吉見の屋敷に奉公して、この2月の出がわりの時に暇を取って下がったと言った。吉見仙三郎は養子で、家付きの娘お千恵と5年前から夫婦になったが、お千恵はとかく病身で、夫婦の中にはまだ子供もないということも話した。お前は婿を取るためにうちへ帰ったんだろう、と半七は笑いながら聞いた。 そう言って無理にお暇をいただいたのです。それでなぜ婿を取らねえ、気に入ったのがねえのか。お杉は少し顔を赤くして黙っていた。よしみの旦那は時々訪ねてくるのかい。お杉は目を光らせて半七の顔をきっと見たが、すぐにまたうつむいてしまった。え、そうだろ、よしみの旦那はゆうべ来やしなかったか。え、来たろうな。お杉はやはり黙っていた。半七はその肩に手をかけていった。え、本当に来たろ、隠しちゃいけねえ。いいえ、確かに来ねえか。おいでになりません、とお杉はきっぱり答えた。嘘をついちゃいけねえぜ。嘘をつくととんだことになる。よしみさんは全く来ねえか。一度もおいでになりません。半七は黙っておすぎの顔色を眺めていると、足元の鳥が出し抜けに時を作ったので、おすぎは思わず顔を上げた。その顔はいつか青ざめていた。おとなしそうに見えてもなかなかに強情らしいので、半七はこの上の詮議は無駄であろうと思った。もちろん彼を引っ張っていって表向きに吟味する術がないでもないが、町方と違ってここらは軍隊の支配であるから、公然彼を吟味するとなればどうしても軍隊の屋敷へ引っ立てて行かなければならない。そうなるとこの事件は明るみへ持ち出されて、たとえその鳥の行方は分かったとしても、三井金之助らは当然その咎めを受けなければならない。それでは何にもならないと思ったので、半七はひとまずお杉の詮議を切り上げることにした。いや、そう分かったらもうそれでいい。お父さんやおっかさんにはこんなことは黙っているがいいぜ。お杉は網を逃れた小鳥のように早々に会釈して立ち去った。のれんを入る彼の後ろ姿を見届けて半七は二三軒先の荒物屋へ寄ると、まだ若い女房が火鉢の前で継ぎ物をしていた。朝浦はありませんかい。いらっしゃい、と女房は針を休めて立って出た。どうもよろしいのが切れておりまして。何でもいい、にわか雨でこの通り泥だらけにしてしまったのだから、何か丈夫そうなのをくださいな。どうで気に入ったのはないと承知の上で、半七はあり合わせた朝浦草履を一足買った。彼は店口に腰をかけてその草履を履き替えながら聞いた。おかみさん、そこの蕎麦屋の娘は雑司ヶ谷に奉公していたんだね。よくご存知で。
そうでございますよ。
私もあの辺のものだから知っているんだが、あの娘はお鷹城のよしみさんのお屋敷に奉公していたんだろう。
そうでございますよ、
と女房はうなずいた。だがどうして暇を取るようになったのかな、と半七はわざと首をかしげてみせた。
そんなはずじゃないんだが。
お杉さんの嫌がりの親たちが無理に下げたのだということでございますよ。
そうだろう。ご心臓は病気だし、旦那が暇をくれるはずはないんだから。
女房は少し驚いたように半七の顔を見たが、やがてまた笑い出した。
ほほ、 何もかもご存知なのでございますね。
知っているよ。今も言う通り、すぐ近所に住んでいるんだから。
と半七も笑った。その一件があるので、
あの娘はまだ婿を取らないんだろう。
え、そうだろう。女房は意味ありげに笑っていた。